マーケティング Q。 番組の最初にお送りします、マーケティングに関するクイズ、本日はですね、なぜアップルの iPhone の箱はですねゆっくり開くのか、こちらについてですね、回答の方は番組の中で答えていきたいと思います。はい、ということで、始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズラジオ。はい、ということで、始まりました、阿部寛の沖縄アベンジャーズラジオですけれども、この番組はですね、直感マーケティングを研究している、私阿部寛が様々なですねゲストの皆様と一緒に、お送りをいたします。で本日はですね、こちらゲストを紹介させていただきたいんですが、本日は、沖縄県初のですね、放送作家でもある、キャン博之さんに、お越しいただいております。キャンさん、今日はよろしくお願いいたします。
全然面白くない入り真面目すぎるよ悪いとこ出てるよ悪い、いつもの悪ふざけ感が出てないよ。何やれ、何ニュース番組始まったかなと思ったよ。あと、
はい、あと、
なんで一番初めにクイズやったかって話したけど、
はいはい、
クイズを聞いてみんななんだろうって考えて、うん、あ、正解はこちら、なるほど、あ、安倍さんってすごく、あ、こういう知識があるんだなということで始めていきましょうって言ったら聞き出すんだよって言ったのに、
はいはい、
番組の中で紹介しますって言った時点で、あ、こいつビビってんなと思いました。
いや、めっちゃビビってました。
っていうのを感じた、はい、放送作家キャン・ヒロユキです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつもありがとうございます。
ビジ弾きますか？
はい。
なんかビジ、なんか、
はい、
ビジあります？
ありますよ。はい、あの、ね。用意していただいたのがね、ありますんで。
あ、いいんじゃない
ですか。はい。
あ、今日はね、このなんかちょっと、はい、ニュースっぽい感じの、なんか世界ワールドワイドニュースみたいな感じの雰囲気で、
はい、ワールドワイドニュース、
何なんですか、何なんですか、さっきのクイズは。だから気になってしょうがない。 iPhone?
iPhone
僕も、はい、僕も iPhone よく使いますけど、はい、
iPhone なんですけど、
はい、iPhone、 もう一回問題ください、はい、何ですか。
Apple の iPhone の箱は、
はい、
なんであんなにゆっくり開くのかっていう、
うんうん、あと、まあ、クイズの、ま、前に、
はい、
やっぱり真面目ですね。ちゃんと iPhone って言いますね。
あ、すいません。
いやいいことですよ。わかりますよ。
はい、
ブランド名とか商品名はね、
はい、
大事ですからね。
まあ、開発者への敬意を込めてですね。
なんか、はい、なんでそういう あれなんですか、マーケティングの方とか、はい、結構スタートアップ系とかもそうですけど、はい、iPhone 信奉者みたいなのいっぱいいますよね。
ね、いらっしゃいますよね。僕ね、パソコンはずっと Windows なんですけど、
うんうん、え、あ、そうなんですか。
パソコンは Windows なんですけど、
はいはいはい、
そう、スマホはもうずーっと iPhone
で、ね、iPhone で、はい、で、まあ、スマホ買うたびに箱を開けて、
そう、
ゆっくり開くな、
ゆっくりじれったいなと思いながらいつも開けるんですけど、
確かに買ってワクワクしたら、普通はね、子供とかがクリスマスで、ね、
パッケージビリビリ
バコンって開けますけど、
そう、
確かにゆっくり開きますね。
そうなんですよ、あれね、理由があるんですよ。絶妙、あ、9秒かかるように設計されてて、
9秒
結構長いじゃないですか。
長いです
ゆっくりスーッと開くじゃないですか、あれスポーンみたいな感じで、
は
い、
ってことは僕5代目ぐらいだから45秒 iPhone に取られてるわけですよね。
まあ、そういうこと
になります。何回投げ出しみたいにするかもしれないけど、9秒
あれね、9秒かかるんですよ。空気抵抗をきちんと計算されてるんです、
じゃあ、あえて、逆を言うと、あえて開きにくくしてるんですね。
そう、わざそう、開きにくく、ゆっくり開くように、
はあはあ、
そうしてるっていう。あれは結構、箱専門 その研究してる人たちもアップル社の中にはいるというふうに言われていて、
箱だけ研究してる、
箱、
これ、答え聞いてもいいんですか。
はい、まあ、いくつか考えられるじゃないですか、
うんうん、
例えばその、まあ、機密性を高め、
はい、
別に食品じゃないからね、まあ、そう、機密性を高めるため
とか、まあ、湿気とかができ、まあ、可能な限り入ってこないようにという
意
味合いたりとか、はい、なのか、
うん、なのか、うん、要はそのバーンって一気に開いて飛び出さないようにする安全性の問題、
あれですね、ポテチとかであるやつですね。
あ、そう
パーティー焼けしたらバーってなっちゃうみたいな、ね、
そう、散らかっちゃったみたいな、
散らかっちゃって、確かにね、高価なものですからね、
安全性なのか、
はい、
それとも、
うん、
これ心理的、
うん、
箱を開けようとするお客様の心理に何かを影響を与えようとしているのかの
なるほどね。3
つ3択だとしたらさ、どれでしょう。
でもやっぱりなんか1と2だったらつまんないですからね。
そうなんですね。
3、でも真理って言われても真理、何の真理。
これは、はい、まあ、正解3なんですけど、はい、高揚感を高めさせるためなんですよ。
なるほど。
もう買っちゃってるにもかかわらずですよ、買っちゃってるにもかかわらず、さらにアップルは、うん、その顧客に対しての、うん、その、うん、心理的な部分まで考えて、もう買っちゃってるんだから普通いいと思うじゃないですか、はい、あと使ってねみたいな、はい、だけどその開く瞬間、うん、ゆっくり開くみたいな、うん、そこにドキドキするというか、早くどんなの、うん、もう分かってるんですけど早く見たいじゃないですか、見たいんだけど待ちなさいみたいな、あのワンちゃんとかでもよくありますよね、うん、待てみたいな、うんうん、あの状態、待てば待つほど美味しくなるじゃないですけど、
僕放送作家なんで、はい、今いいこと言おうと思うんですけど、
はい、
iPhone の箱にはドラムロールが仕込まれているって、どうですか。
あー、いいですね。
ダルルじゃん。
そう、もうまさに
ですよね。
まさに、うん、まさにです。
それが9秒っていうのもじゃあ研究されてるんですね、
はい、あ、そうですね。10秒じゃ多分長すぎるんでしょうね。多分壊す人とか出てくるんじゃないですか。もう、
そうかそうか、
箱を破るみたいな、ハサミカッター持ってこいとか
研究されてるかもしれないですよね。だから
そう、うん、なんかね、そう、その人のやっぱりその待たされる高揚感を、はい、うん、なんかこれ別のまた心理学でもあるんですけど、お寿司屋さんの回転寿司のあのスピードとかもめちゃ研究されてるんですよね、
う
ん、
はい、僕もなんか調べたことあります。
なんかね、あり、ま、昔からね、あのスピードがめちゃくちゃ売り上げが上がるっていう、うんうん、あれより遅すぎてもダメだし早すぎてもダメだしみたいな、まあ、同じような研究の結果9秒なんでしょうけど、うん、
僕もあれがあったじゃないですか、この芸人さんの商品が買えるロールボックスっていうのを作って、はい、今もベータ版動いてるんですけど、これ芸人の顔が流れるんですよ、
はい、
で、
は
い、エンジニアとかどれぐらいの速さにしますって言われた時に、どうしようと思った時に、お寿司屋さん回転寿司の速度だと思って調べて、だからこうやっぱりワクワクする感じと、
はいはいはい、
僕はこう視覚的に右から流れて方がいいのか左から流れていいのかっていうのもあったんで、
はい、
で日本語というか、まあ横文字って頭から読むから、やっぱり左から右、左から右に読むんで、右から左に流れてきた方が読みやすいんですよね。
そうですね、そうですね。
僕らもテレビ番組とか作るときにテロップポンって入ってきたりとかすることがあるんですけど、
はい、
であんまり分からない、失礼かもしれないですけど、あんまりそういうの意識しないディレクターは普通にも左から右にポンってテロップが、この文字テロップがボンって出てきたりするんですけど、
は
い、お尻から文字って読めないんで、僕は極端にこう読ませる工夫するために右から左に入れたりすることとか、文章を割ったりしないんですよ。結構今テロップってみんな簡単に入れれるじゃないですか、動画とか編集してる方とかいっぱいいるから、だから簡単に入るんだけど、入るからこそ僕はこの読ませる工夫とか割り方とか、結構みんなバッて2行ぐらいボンってやって、
読んでねみたいな、
そうそう、面白いこと言うのに先に文章でバレちゃってるみたいなのがあったりするんですよ。テレフォンパンチっていうじゃないですか、こう、
はい、
なんかボクシングでパンチするときに、まあ、次パンチ来るっていわゆる電話がかかってきてるぐらい、ね、分かりやすいパンチのことテレフォンパンチって言うんですけど、なんかそういったこともあるよなと思って、
は
い、あ、でそうそうそう、で今なんでこの話したかっていうと、開ける速度でしたっけ、
開ける速度、箱が開く速度、
でこの9秒かどうかっていうのも、はい、なんかアメリカ感があるなっていうか、こう海外、アメリカはね、安倍さんよくいらっしゃるけど、はい、救急車とか呼ぶとき、うん、911じゃないですか、
はい、
日本って119じゃないですか、
119です、
あれもなんか理由あるんですよね。
あ、なんかね、そう、 あるってなんか聞いたことあります、うん、あるあるあるある、
うんうんうん、
はい、
なんか9で、まあ、昔ダイヤルだった、はい、ダイヤル式だったから9で、そうジーって戻る間に落ち着いて、はい、その後11ってすぐかけれる、日本人はなんか先に11ってて最後になんか落ち着きたいみたいなのがあったんで、はい、それもなんか関係するのかなと思って、
国民性 DNA の問題かもしれないですね。
そうね、あとなんか生活のあれもあるかもしれないですね、はい、テンポとかもあるかもしれないですけど、 そんなラジオでいいんですか、
はい、
大丈夫ですか、
ちょっとね、始めていきたいと思います。
はい、
はいはい、
うん、
そうですね、今日はちょっとこう、うん、キャンさんせっかく来ていただいていますので、はい、
今日一発目ですよね、
はい、そうなんです、
うん、
今日実は初めて、
はい
はい、初めての体験、うん、ラジオ僕ね初めてなんです。
あ、そうなんですか。
まあ、ゲストで他の知人のこう番組に呼んでいただいたこととかっていうのはあるんですけれど、はいはい、
うんうん、
自分でっていうのはもう本当初めてですね。
でも、なんで急にラジオを始めようと思ったんです。
知人からですね、うん、ラジオいいんじゃないって。
あ、僕ですか、
はい、
僕言いましたっけ。
いや、そう、キャンさんです、キャンさんです、実は。
あ、でも安倍さんなんかやっぱ喋ってる情報、はい、さっきの iPhone の話とかもそうですけど、はい、へーってなることいっぱい知ってるから。
あ、まあへーが多いんですけどね。
へーでいいんですよ、別にお笑い芸人じゃないんだから。
はい、はい、
全然いいですよ、はい、へーを聞きたいですよ。
あ、そうなんですか。
いや、へーを聞きたいんですよ。
へーを聞きたいんです
か。へーがこんなのあるんだから、ちょっと砕けた感じにすればいいわけで。
なるほどなるほど、
爆笑いらないですよ、笑顔にすればいいです。
まあそうですよ、だからね、なんか僕ほらマーケティングの、ね、仕事をさせていただいてるんで、そういった例えばね、じゃあ iPhone の箱9秒かかるらしいよ、なんでじれったい、うん、なんでかって言ったら高揚感を高めたい、
うんうん、
っていうのを聞いた時に、うん、なんか自分の商売の中でも、うん、その考え方ってなんか応用できないかなみたいなのを、なんかいつもお客さんと一緒にその考えたりとかしてるっていう感じなんですけどね、
うんうんうん、
はい、わざとすぐ出せるけど、ちょっとわざと少しこう、
はい、
時間の調整をするとか、他にもこういうなんかマーケティングの事例ってたくさんあるんですけど、うん、なんかすごくいろいろ好きなんで、
うん、
調べたりとかしてると、うん、なんか共通して言えるのって結局人の、
うん、
心理、
うん、
心を動かすっていうところなんですよね、最後は。
あ、
うん、あらゆるその、これは B2C とか B2B って言ったりするんですけど、
B2C っていうのはいわゆるこのビジネスとカスタマー、
カスタマーだから個人のお客様、
個人のお客さんで、
町の商店街の事業されてらっしゃる方とか、
うん、
あとは化粧品会社とかね、個人に販売するじゃないですか、
はいはい、
なので、B2C、うん、個人相手の商売であっても、うん、法人相手の、うん、お仕事であっても最終的にはそのマーケティングがやってることって、
うん、
人の心をどう動かすかみたいな。
確かにそうですよね。
結局その心を動かさないと行動って人って起こさないので、
うんうんうん、
いきなりなんか無誘病者のように勝手になんか歩き出すとかボタンを押すとか、
はい、
勝手に契約書にサインするとかありえないじゃないですか、
はいはい、そうですね、
やっぱりその心の動きがあって、
うん、
実際体の動きっていうのが後なので体の動きは、
うん、
なのでどう人の心を動かすかっていうのがなんかマーケティングのなんか一番基本になってるところなんじゃないかなっていう。
だからこのネットで買い物するじゃないですか、ネットショッピングとかも、はい、このいわゆるカスタマージャーニーって言って、お客さんがどこで心動いて、どこで決断をして、どこで喜んでるかっていうのをこう、グラフとかにした場合、やっぱり迷ってるところも、いわゆるウィンドウショッピングっていうように、はい、あれだろうこれだろうとか、あ、これいいな、こうってやって、うん、でやっぱりこう購入ボタンをポチッとなって押した時にやっぱり一番うわって喜んでるし、でその次は商品が実際届いた時、
はい、
でわって開けた時とかっていうところで、そこでやっぱり一番喜んでほしいなっていうことをちゃんとこう提供できるかどうかってめっちゃ大事だなと思って、特にいいもんであればあるほど、ね、この iPhone とかもそうですけど、
そうですね、
まさにさっきの、ね、ワクワクドキドキ9秒間って言うんですよね、はい、ですよね、
はい、
9秒ですね、
9秒です、うん、
9秒です。15秒だったら単に開きにくい箱ですもんね。
だけど、うん、ここでなんですけど、ここで、
はい、
僕はそんなに本当に裕福じゃないんで、うん、しょっちゅうハイブランドのものって買えないんですけど、うん、ハイブランドのものって大体箱物ってゆっくり開くんですよ。
めっちゃなんかそうかもしれない。
そう、ロレックスとかって、はい、この大きいあの緑色の箱にガバッと入ってるんですけど、
はいはいはい、
あれの外側に帯状に紙が封みたいについてるんですよ最初。あの帯みたいな紙がまた同じようにね、ゆっくりじゃないと上に行かないんですよ、とかカルティエとかもそう、
はいはい、
ゆっくりじゃないとなんか最初のその包装紙みたいなやつってこう取れないんですよね、同じなんですよね、だからやっぱりハイブランドやっぱりいい金額するものなので、顧客体験価値を高めようって、彼らも当然してるので、
僕みたいな貧乏人はなんか密閉度をしっかりするからなんかね、なんか湿気が持たない、ね、入らないようにしてるのかなと思いますけど、
いい、
違うんですね。
そうですね、そう言われてみればハイブランド系のものって開けるの結構なんか、
う
ん、
あ、確かにそうですよね。お酒とかのこの瓶で箱に入ったやつとかも、
そうちょっといいお酒とかもそうじゃないですか。
そうですね、そうだ、
あれやっぱり皆さん、ね、メーカーさん気にされて作ってるんじゃないかな。
そうか、高級車のドアが重たいのもそうですかね、あれは違いますかね、あれは頑丈なだけですかね。
まあ 泣きにしもあらずじゃないですかね。なんかできなロールスロイスだったかな、なんかであのドアが閉まる音ってあるじゃないですか、
でドアなんかバトン
ボトンボトンみたいな、はい、なんかあれってやっぱりオーナーのこう心をなんかくすぐる何かがやっぱあるらしいんですよ、音なんで。
あ
だからその音をなんか確かロールスロイスだったと思うんですけど、ドアが閉まる時の音とか、はい、なんかそういうところまでなんかこう気にきちんと気にかけて設計してるみたいな、だってペッペちゃんみたいな、
そうですよね、
かわいいなんかドラえもんみたいなのカチャンみたいな音だったら、
そうですよね、そうウインカーとかもなんかカッチッカッチッとかだったら嫌ですよね、そうそうそう、バックの時はピーッピーってやったらもう嫌ですよ、ロールストレスがピーッピーって鳴らしたら嫌ですよね、
そうそうそうそう、
もうちょっと低い感じの、
う
ん、
そうですね、うん、そうですね、
あそういうところなんかも考えてるんですね、
みたいですよ
っていうことを、はい、安倍さんはなんかこう、はい、皆さんに教えるような立場なんですか、マーケティングっていうのか。
そうですね、マーケティング、うん、まあ、どのまあ、マーケティングってあの、うん、まあ、マーケティングとセールスってい こう言葉が2つあると
言
ると、
はいはい、
うん、マーケティングは、集客ですよね、
集める、
目の前に見込み顧客、買ってくれそうなお客様たちに集まっていただくっていうのが、はい、まあ、マーケティングのお仕事 はい、でセールスっていうのは、うん、集まってきてくれたその買ってくれそうなお客さんたちに、うん、実際買っていただくっていう、
買うまで、
うんうんうん、サインアップサインをしていただくっていうところです、はいはい、でこの、ま、大きくマーケティングとセールスってこう、うん、あの、うん、分かれるわけなんですけど、もともと私がずっとその20代、うん、まあ、セールスの方をですねずっとやってましたんで、うん、まあ、セールスとマーケティング、まあ、両方ですけれど、
はいはい、
ただやっぱりお客さんからの要望が多いのは、うん、あのマーケティングの話ですね、
うん、
も
う
新規のお客さんってどうやって獲得したらいいんですかっていう話が、はい、圧倒的にやっぱり多いですね。
まず集めないと買わないですか、ね、
そう、うんうん、集まってもらわないと、どんなに腕っぷしがいい営業さんでも、ね、うんうん、こう契約いただくことって難しいので。
確かに、は
い、
うん、それは集めるお仕事、
集める集まってもらうためにはどうしたらいいかっていうことですね。ただ闇雲にねお金あの使って広告打てばいいっていうもんじゃないので、
うんうんうん、
はい、もう何も考えないであの広告打っちゃうと本当ドブにこうお金捨ててるような感じになっちゃうので。
最近だと SNS で広告すぐ打てちゃうから多いかもしれないですね。
そうなんですよね。で SNS でもぼーっとしてたら1ヶ月で10万20万ってすぐ予算溶けちゃいますので。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
なので誰に何をどういうふうな伝え方でデリバリー、その情報をね提供したらいいのかっていうところを一緒にお客さんといつもなんか設計をどういうシナリオを作ったらお客さん動いてくれますかねっていうところ、うん、
じゃあ安倍さんに相談したら、まあ、はい、じゃあこういうふうにした方がいいですよだったりもするし、一緒にじゃあ考えましょうって伴走してくれたりするし、
まあ、そうですね、一緒に考えるっていうことが多いんですね。
なるほど、
はい、やっぱりどうしても僕はなんかそのお客様のサポートをする上でなんか気にしてることって、あのキャンさんもそうだと思うんですけど、自分のことって自分が一番気づけないじゃないですか。
あ、そうですね、
盲点、盲点、盲点っていう言葉あるじゃないですか。で盲点って自分自身で見つけることができないから盲点なんですよ。
おー、なるほど、確かにそうかもしれないですね。
これ自分で見つけることができたら盲点という言葉は何百年も前になくなってるはずなんですよ、
はいはいはい、
だけど世界中に盲点っていう言葉があるじゃないですか、
うんうんうん、
で僕はどちらかっていうと特別な才能があるわけでもないですし、
うん、
ただ違うのは、はい、当事者じゃないっていうことなんですよ。
は
だから盲点を見つけやすいんですよ、他人のことだから。
なるほどなるほど、俯瞰で見て、あ、この人こうなんだみたいな。
そうそうそうそう、この会社の盲点ってここなんか僕には見えるけど当事者は盲点だから見えないんですよ、どんなに頑張っても、
はい、
だけど僕は第三者だから見える、
うんうん、
でこれって盲点じゃないですかっていう盲点探しをするして差し上げるのがなんか僕の仕事なんじゃないかなというふうには思ってはいるんですけどね。
そこからまたいわゆるマーケティングして、うん、まあ、セールスにつなげて、
そうですね、
うーん、
成果につなげていくっていう。
なるほど、
まあ、もし、まあ、好きでねこのお仕事を本当にさせていただいてるんですけど、もう本当に10社あったら10社、うん、マーケティングもセールスも全然やり方っていうか、
うん、
あの考え方ってやっぱり違うので、
はい、
で、え、パターン A やってみてダメだったらねパターン B やってみるみたいな、はい、
うん、その安倍さんが沖縄で、まあ、ラジオもやってますけど、もともとなんかいろいろそういうマーケティングのことを、まあ、月に半分ぐらいいる感じですかね。
そうですね、1月半分ぐらいですかね、はい、 活動をさせていただいております、
うん、でなぜか僕とつながって、はい、今はトークライブをやって
トークライブをキャンさんと格付きで開催させていただいてまして、はい、
なんでマーケティングの、ね、第一人者とトークライブやってるんだろうと思いますけど、それもカレー屋さんでね、
カレー屋さん、カレー屋たけちゃん、
カレー屋たけちゃん、
つぼやにあるカレー屋たけちゃんで、
本当ですよ、
農連市場の目の前です、よろしくお願いします、たけちゃん、美味しいですよカレー、うん、
実は今日も収録なんですけど、今からライブなんですよね、
はい、あの沖縄アベンジャーズボル3ということで、うん、3月5月に続き3回目7月ということで、うん、はい、あの、うん、今日この後沖縄アベンジャーズ開催させていただきます、
うん、どうでしょう、メンバーってどんな感じなんですか、はい、あの例えば どういう人がいるとか、お客さんも含めて、
なんか
ゲストさんも含めて、
そう、な別になんかこうより好みしてるわけじゃないんですけど、うん、なんかね、やっぱりなんていうんですかね、あの事業主の方が多いですね、社長か自分でご商売されてる方かみたいな、なんか別に僕選んで声かけてるわけじゃないんですけど、なんか気がついたら、まあほぼ、うん、8割9割なんか事業主の方、経営者の方ですかね。
あと逆に僕にあのキャンさんあのアベンジャーズというイベントライブ、はい、あのトークライブあるって聞いたんですけど、行ってもいいですかっていう方、前回来た方とかはあるんですよ、はい、SNS のマーケティングプロデュースやってるベソー君とか、
ああそうですね、ああそうですね、
そうそう、 JJ とかはあのボール回しに来って言って、ボールのね、はい、バスケットボールをこう回したりとかするようなの で自分でもいろんなことをあの自分で会社作って、はい、あの出るこの、はい、発信する側、
はい、
うん、を、まあ、まとめ上げてやってる時にどうやってマーケティングしていいかっていうのがやっぱり興味があって、うん、ということで来てたので、もしかしたらちょっといわゆるこう大きく分けてあの会社をやってこう、はい、あの やられてる方とそうじゃなくてなんかこう、まあ、新しいあの活動としての SNS とかなんとかっていうのをやってるようなところ、なんか、はい、うん、二方向来てるから、それはそれでとってもいいなと思って見てるんですけどね、
はい、あとケイシーさん、
ケイシーさん、謎
かけ芸人のケイシーさんが、うんうん、はい、
よく来ますけれども、
ありがたいです本当に、
うん、今後なんかこのラジオ、はい、ラジオでやりたいこととかあるんです？
そうですね、あのなんか できればあの
うん、うんうん、
まあ、ゲストさん、うんうん、ゲストさんをできれば毎回なんか来ていただきたいなっていうふうに思ってまして、まああのね、参加していただくの皆さんお忙しい方がね多いので、あのまあなかなか難しい部分もあるとは思うんですけど、なるべくあのゲストさんに来ていただいて、はい、あのちょっと楽しいトークをですねお届けできればなというふうに、はい、思っております。
これあの聞いてる方出たいとか、
はい、
あったら連絡していいですかね。
あ、もう、あ、もちろんです、もちろんです、うん、募集をかけます、
うん、あとメッセージとかもなんか、ね、募集して
送
ってもらえたら、
ね、はい、
ありがたいかもしれないですね、
はい、う
ん、これメールアドレスとかも作れるんです？あ、メールアドレスとかも用意できるみたいなんで、
はい、できます。
次回までには、
はい
はい、
準備を、あの多分ひらがな、まあ、僕ね、あの安倍博士の沖縄アベンジャーズじゃないですか、
うん、
なんかいろいろやばいですよね、安倍博士もね、うん、ご本人さん別にいらっしゃいますし、はい、アベンジャーズに至ってはね、うんうん、もう某超大手配給、
は
い、あのね、アメリカのいろいろやばいんですけど、まあ、うん、こっそり
その人がマーケティングをいろいろ指南してるっていうことで
そうですね、あの沖縄スペースひらがなで阿部寛ってやったら多分僕が一番上にインターネット出てくるんじゃないかなって思います。
うん、ああ、そうなんです。それもじゃあ興味がある方はね、調べてもらって、そうですね、
はい、
はい、
あと沖縄スペースキャンひろゆきカタカナみたいな、そうするとキャンさん出てきます、ね、
僕も
いや、カタカナキャンひろゆきだけで
多分出てきます、ね、出てくると思います。そうですね、カタカナはいないので
そうですよね、
そうですね、はい、ということでまたこの番組はじゃあ、
はい、
毎週続くわけですね、
はい、
はい、
ということで、本日ねそろそろちょっともうお時間が、うん、参りましたので、
うん、
はい、
参りましたので何ですか参りましたので何ですか
さあ、まあもうエンディング、エンディングですが、はい、まあ、番組ではですね、うん、あのこの私安倍博士への質問ですとか、その他ご意見などですね、あの、はい、受付しておりますので、また次回、楽しみにしていただければと思います、うん、ではまた次回お会いしましょう、はい、今日はキャンひろゆきさんありがとうございました。
ありがとうございました。